り鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。なんで今日皆さんちょっと低めの声なんですかね。
乗りが良くなったな、新井君。余裕が出てきてよかったな、はい、
ちょっとこの時間は江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。
ちょっと重厚に行こうかなと。
オリンピックも始まったし、ちょっとあの年齢とあれですか、立場考えてちょっと偉そうな感じを
軽々しくならないように。
すいません。
そうですよ、真似しちゃった、うっかり。そうそうそう、
エモヤンとか呼んですいませんって呼んでないけど、
ね、初めて聞きました。はい、じゃあもうね、今日もね、ビーコミさんとエモヤンとお送りしていきましょう。失礼しましたね。
引き締めないから行くよ。だいぶ上手くなってきたな。
ちょっと夏なんでね、開放的な気分でね。はい、まあお墨付きいただき
終わってあのプロデューサーからつまんねえと怒られるよ、リーダー。
それそうですね、走って逃げ帰りましょうか。
喜んでるよな。むしろ喜んでる。
今日いいねって言われるかもしれない
です
これ、
ということで
やっとかみたいな、
ね、うん、夏さんさんという感じで、あの連休中もすごく暑くて、オリンピック日和っていうね、
オリンピック日和
っていう感じだなと思ったんですが、うん、あの前回馬淵麻里子さん の、はい、あのマグマグメルマガで紹介されていたビアリー飲みました。
俺も飲んだ。
なかなかでもやっぱり売ってないですね。
ああ、そう、なんか今に山積みになったから
、
2種類あるピンクのとさ、はい、あの黒の2個で出てる。
あ、それは多分いい店舗ですね、うん、私は黒しか見つけられなくて、
うん、タオルエールらしい、そのピンクの。
種類がある
んだ。全然知らなかったけど、冷蔵庫の一番奥にね、あった、
はい、奥さんがあれですか、
分かんないけど、なんかあった、でもまだね、誰も手はつけられてないっていう。うん、
あれいろいろ調べるとさ、なんか割物に結構いいらしいね。
ああ、そう
なんだ。だから確かにね、いいじゃないけど 0.5% だから、はい、そのまま薄まるじゃん、はい、だから結構ハードリカーを割るのにいいらしい。
やってみようかな、
うん、ちょっとどうなんだろうね、うまいのかな。
だから焼酎の講師をですね、あのビアリーではあるんですよって、何の意味があるんですかっていう話なん
ですね。そうそうそう、で、まああの、うん、私スーパードライと、その同じ朝日ということで、うん、飲み比べてみたんです。うん、で、まあ、最初冷たいうちは、うん、ほとんど違いがないんじゃないかなっていうくらいだったんですが、うんうん、ぬるくなってくるとやはりビアリーの軽さがちょっと、うん、あの際立ってきましたね。
あ、そう、はい、あれ見てたんだけど、確かにどういう時に飲むのかなとか、まあ、弱い僕とか人だったら結構いいけど、はい、あれ読書する時に飲むといいですって書いてあって、あ、確かねと。だからあれ酔っ払っちゃうと内容入ってこないじゃないですか。
確かにこれはいいかもね。
だから読書する時にあれ飲むんです。まあ、もちろん家でだよ、先週車でだから、そんな車とかダメだけど、家で読書しながらビアリー飲むっていうのはありかもしれないなと、
ね。まあ、一応飲んでる方ね。
そうそうそう、ちょっとだけ気持ちよくなってっていう。
で、見た目は2つ並べてでも見た目は本当に一緒だったので、
う
ん、なんか食卓とかでね、うん、飲む方と並んでいても全く違和感がなく、美味しかったですね、さらっとしていて、
う
ん、
そうだね、うん、普通に飲めたね、
うん、なので、うん、キンキンに冷やすのがおすすめですということでね、馬淵さん面白い記事ありがとうございました。はい、今日もね、いろんなマグマグメルマがこの後紹介していきたいと思います。うん、さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。さあ、ということで休み明けですけれども、うん、
はいはい、
はい、よろしくお願いします。
まあ、結局はね、うん、まあまあまあ、今日は結局より点で下がってきちゃったんだけど、はい、うん、まあ毎回の話だけど、この2万7500円近辺のところは買っとくとですね、はい、あの儲かるよねという話になったわけですね、今回もね。で、うん、これって本当にね、目つぶって買っとけば儲かったんで、はい、これ何回目だと思う、これ。
でも結構こういう局面見たなっていう感じなんですけど、見たでしょう、はい、
これ4回目なんで、だからもうこれ目つぶった方が良かったねっていう。
そうです、何も考えない
方が、考えも今日の寄り付きやったと思って売りはいいわけだし、はい、まあ、引けで売ったとしても多分大体の銘柄利益出たんじゃないかなと思うんですけど、
逆にこう繰り返してきたので、うん、そろそろ違った
でしょ。そうそうそう、はい、で僕はもう3回でもそろそろだと思ったんだけど、はい、もうなんかアメリカが強くてそうっていう話になって、うん、それで、まあ、ただね今日寄り付き見たら、やっぱりこれはあの1日でもう終わっちゃうのかと、まあ、以前は結構 何か、まあ、何日か上がってましたから、はい、うん、またかよってい う、 というか早くなったなこのサイクルが、ただようやく下だねと思うんだけど、はい、うん、米国株もね結構時間が下がったりもしてるし、まあ、米国株は、ね、業績、そうね、皆さん興味あるのは多分決算からいこうかなと思うんですけど、米国のね、日給の決算、はい、今のところね意外といいです、ていうか結構いいです。まあ、ただまだ、SP500 のうち120社程度ですので、うん、まあ、まだ25%ぐらいなんですけど、うん、まあ、あの高いハードルをですね超えた企業 88% ということで、これは、19と同じようなレベルで、超えてきてますね、う
ん、ハードルを上げすぎてるんじゃないかなというふうに、ね、そうそうそう心配してたんです
か、言ったんだけど、さらに、さらに上がってますね。まあ、ただ業績いいセクターが早く、ね、うん、その業績発表するっていうのもありますけどね、うん、金融とか含めて、うんうん、
でも残りの
そうね、まあ、今出てるのは金融とか、あとはあれエアラインの会社クール、うん、まあ、それはでも補助金が結構政府から入ってるから、うん、まあ、そこはいいんだけど、あっていうのがあったりとかしてもまあいいんだよね、まだね、うん、でサービス業というか飲食とか、まあ、チポトレとかも良かったし、うん、コーラも売れとるしってなると、なんかアメリカって経済回ってるなって今のところね見えちゃうんだよね、うんうん、だからそこがまあ株価に反応したというところもあるのかなと思いますけど、うん、まあでも今回は業績なんでね、景気とか物価とかっていうのはまた別だと思うんですけど、まあ、今日のマグマグさんの話でテーパリングもなんか今回の FOMC であんじゃねえのみたいな、まあ、ことを書いてる方もいらっしゃるんで、そこでその時に江森さんとディスカッションできればなと思うんですけど、うん、これ10年国債の動きが本当荒いですよね、これね。でもこれってなんで金利下がってるのっていうと、まあ、将来一時的な景気回復あるけど将来的に景気悪いんじゃないっていう人もいるんですけど、うん、まあ、1.75 ぐらいになった時にショートした人がすいませんって踏んでるっていうのもね、うん、あると思うんですよね、うん、こんなとでも、まあ、ショート して、まあ、将来金利が上がるかなと思うんですけど、うん、そう思ってショートした人ってこんなとこまで金利が下がるとは思わなかったよね。そうそう、だってもう利上げが見えてで前倒されて、かつテーパリングも早まるみたいな話をしてて、なんでこんな金利なんですかみたいな感じになって、そうだって 0.75 でもっとこれ金利上がるぞと思ってポジ取ったら、なんかしんないけど、まあ、1.5 ぐらいでうろうろしてて、でそのぐらいだったらまあ、分かるんですよ、まあ、さっきはちょっと先取りすぎたねと。でなんでその前の水準の 1.2 とかまで行くんですかっていうと、なんか本当の債券の人ってリズムでそのポジション取ってるのに、なんか株の人あんまり考えない株の人から見ると頭おかしいんじゃないかと思ってて、でなんか僕らのなんか学校とかでも、あの江森さんもまあ新学校だったと思うし、まあ、あれだと、まあ、大学も頭いい人いたと思うんですけど、頭良すぎて頭悪い人っていますよね。
いるね。
いますよね。で、そう、そんなのがあって、本当最近そういう人多いし、僕の、まあ、前職のね、まあ、一番上のボスも、まあ、運用のボスも、まあ、そうそうたる経歴で、まあ、東大行った後に、まあ、某アメリカの有名校行って、っていう感じで MBA 取ってきてって、だからそれがだから、かなり、まあ、今だから65ぐらいだから、まあ、だからその頃の橋ですよ、
すごいですよね、
ブラックショールズ式を学んできましたみたいな、そういう感じのまあエリートの人が言ってましたけど、
そういう方たちのこう裏を書けば良い、
うん、そう、その人たちがよく言ったのが、やっぱりもう名前絶対言わないけど、はい、某証券の某アナリストは、まあ、同期なんだけど頭が良すぎて頭が悪いよなっていう話を、そうそう、よくしてるんですけど、いや今回の債券の投資家は間違いなくそうだろうと、まあ、思うんですけど、
確かに、
ね、
うん、
そうそう、だからね、
だから、まあ、我々、うん、我々というか特に私のような、うん、 超凡人はどのようにこう捉えておいて、
うんうん、だからどう考えても今の債券の数字おかしいだろうっていう、うん、ところだと思うんですよ。だからここでショートしたら儲かんじゃねえのって気がするけどね、うん、そうそうそう、うん、まあでもなかなかね個人投資家がここでポジション取るっていうのはもうなかなか債券のポジション取ること自体が難しいんですけど、
ね、
うん、だからまああんまりねこうおすすめのストラテジーにはなりえないんですけど、まあただやっぱりこういうことが起こるとやっぱりなんか株も引っ張られたり地殻変動が起こってしまうなというのは、まあそれは可能性としては考えておいた方がいいし、何もない時よりは起こりやすいと思うんで、うん、だからなんかそれがなんかすごいでかい雪崩の象徴なのかなと、いうふうに思いながらポジを取りたいし、うん、やっぱり日経平均しても繰り返すんですけど、まあ、高値っていうか戻っても止まってらんないよねっていうところは、うん、まあ日本に関してはまだね決算警戒してるっていう考えはありなんですが、ほとんど出てないので、うん、まあ米国もこれが出てきてこの状況であれば、うん、やっぱりね近いかもしれないぞ、なんかちょっと調整するのがあって思っちゃいますよね、
うん、なんかこうちょっと上がってもまた下がったりとかするので、うん、こう長く持っておくっていうのがちょっとムズムズしてきちゃったりするんですけれども、
う
ん
う
ん、そ
う
そ
う
そ
う、下で買って上で売ってさっていうのと、うん、あとまあ決算で良さそうなやつをまあ先曲がり買いちょっとしてみるとか、うん、いいやつ買ってみて続けばいいなとかさ、うん、まああるし、まあ、僕もそうやってロジックを先回りした銘柄が結構今月ストップ高したりとか、うん、してるので、うん、まあ、あんまりラジオで話してる銘柄というよりはもうちょっとまあ、濃淡として濃いのがあるので、うん、はい、そこの部分であまり皆さんには触れてない銘柄なのかもしれないですけど、うん、まあ、結構いいんですよね、うんうん、そうだからまあそんな感じでまあ、個別銘柄を、まあ、厳選して買っていくっていう作戦にしないと、まあ、新井さん言ったみたいに、うん、すぐ日経平均上がっても下がるからさみたいな感じになっちゃうので、はい、持てないですよね、うんうん、
本当に上手にやっていかないと、うん、じゃあ4回目来たからじゃあ5回目も来るんですかね、
う
ん、
いやでもこれ過去4回儲かってる人なり、うん、途中から乗って3回2回儲かってる人はやっぱやるんじゃない、うん、そこは、うん、といってもあと250円下がったらデントリーしなきゃいけないんですかって、やだよ昨日週末買って、はい、そして最終日の先週買って、で今日まあ売ったらまた買わなきゃいけないんですかみたいなのあるけど、皆さんお金欲しいでしょって、どうせ落ちてる落ちてるから拾いたいでしょっていう、
ね、
で4回儲かったら5回目儲かると思うじゃないですか、
来ると思います、
これわかんねえぞこれっていうまあ話にな
りますけどね。ポジションを取るときの大きさとかもやはり警戒して、うん、置くようなその大きさにしてお
き、うん、まあ、小さくしていけばいいんじゃない、うん、そしたらまあ開けることもないからね、うん、実際ね、うん、
このままこう上げたり下げたりというのは、うん、こういうテンポで続いていくもんなんでしょうかね。
そうですね、うん、まあでもその下がるのが早くなってきたのでちょっと危ないなと思うけどね、うん、だからまあ本当に危ねえなと思う方はもうこれ8月だから夏休みにポジションしちゃうっていうのもありかなと思いますよ、はい、うん、まあただ最後まで戦いたい方は1回、まあ決算のトライはねやってほしいと思うんですけどね、うん、
で、
うん、
まあ、夏休み期間に入りますけれども、うん、CFD ならずっと取引できちゃうじゃないですか、うん、その間どういうふうに使って、うん、
それはだからやっぱりヘッジじゃねえ、だからこの前もだからやっぱりポジションがなかった人は急いで買ったらまあね取れたわけですから、うん、そこの部分も、ありますし、
基本はヘッジ、
まあ、ヘッジなのかな、まあ、あとはそうね、下値を抜けると思って怖えなと思ったら、うん、下値だから2万7500円でまたねポジション取るなら、うん、買いの現物買いのポジションを取って、まあ、クリックで売っとくっていうのもありかもしれないですね、うんうん、そこで、まあ、抜けた時のまあ、なんていうのヘッジにするっていうのはありだと思いますよ。でこれさ例えばさ、まあ、クリックで、ショートしますよと、はい、まあ、日経平均ショートしました、売りましたで現物買いました、でベーッと上がってって、で、まあ、実際ここもついてくれば、うん、まあ、結局損だけど、まあ、そこの実際ね、
はい、
また下がるんだろうと思ったらここでその利益確定してこれ下がるまで待ってるっていうのもまあありだし、うん、逆のパターンのために僕はショートしてると思うんですよ、うん、だから2万7500円の加減で、現物を買って、うん、でそれで、空売りをですね2万7500円、まあ、から日経平均の売りをねやって、で下がっちゃった場合は結構 助かるじゃないですか、はい、そのプラスがあるんで、その売った分のですね、だから現物の損はある程度カバーできる可能性もあると、うん、
そこの時差はある程度あっても
そうだね、うん、だそこもうまく使っていただけるといいから、だから4回目5回目にその裸でその、はい、27,500 円にわーって突撃して買うのか、はい、今回ちょっと一味違ったパターンで 27,500 円にショート入れて、はい、何も目つぶって買うみたいな、いうところは案外悪くない作戦かもしれない、
はい、うん、もしかしたらこれまでと同じにいかないとしたらその作戦は
そう、そこをヘッジすればいいし、はい、じゃあもう手出さなきゃいいんじゃねえかと思うけど、でもみんな手出したいでしょっていう
ちょっと、ね、入りたくなりますよね。
そうそうそう、だからその辺はね、はい、まあ枚数を考えてフルヘッジなくていいと思うんで、まあこのぐらいの額でっていうところでヘッジをかけていただいたらいいのかなっていうのと、あとはうん、換算に売りなしの話はどうなのかなというところで、うん、まあ多分換算だと思うんですよ、うん、この夏はね、その換算の時に下値売ってこないのかどうかっていうのも結構見ものかなと思うんですね、うん、換算の時に売ってきてめっちゃ下がりますからね、うん、で、現状は、まとめますと、業績の警戒というのが若干後退してくれたというのは良かったなと思います、うん、まあ、そんな中で株価が冴えないのはじゃあなんでですかっていうと、また先回りされとったので、いやそれはないよと、もうそこの先回りは一回19でもう綺麗になってますから、ないよと米国は。じゃあ、うん、本当に、ね、この後も南雲さんの記事もありましたけど、テーパリングあるんかと、早まるんかと、もう次も今月でいいんかっていう分のポジ調整をしているのかっていうのはあるんですけど、ただね、日本株は弱いけど米国は結構な高値水準にありますから、まあその辺は実際ちゃんと業績とかを反映した動きになってるんじゃないかなと思ってますけどね、うん、まあでも今週来週でですね、一応まあ業績大体固まりますから米国は、うん、まあ、そこで、一体もうちょっと米国株を買っていいのかなとか、うん、あとは10年債ってありえない水準になってたよねとか、うん、まあ、この辺が多分分かってくるんだろうと思います。まあ、ただこの荒れやすいっていうのは間違いないので、うん、まあ、さっきみたいなヘッジをかけるなりするとこういう形で、乗り切っていただけたらなと思ってます。まあ動き始めた時のこのペアトレっていうのは案外うまくいくと思うので、下に行く時はね、だし今日本株はこのまま上がって詰まってくれてもいいので、で日本株は、うん、業績まあ多分来週ので話してもあんま変わらないかなと思うんですけど、まあ上方修正は大して出ないんでしょう、2級3級にあると、まあ為替含めて2級3級かなと思ってるので、だからここは日本株モラトリアムエアポケット期間だと思いますから、うん、まあ、ボックス狭めのボックス交互期かなっていう、まあ、抜けてもおかしくないっていうのはあるので、抜けるっていう選択を持ってる人はやっぱヘッジするなりポジション減らしとかないと厳しいなと。ただ抜けたとしても米国がそこそこ持っていればまたレンジ相場になるはずなので買うチャンスが出てくるんじゃないかなと思います。で最後に高円株の戦略として、多分、相場荒れるとね、日経平均下がるとその業績良かった時上がった株も一緒に下がるんですよ。それを買いましょう、はい、あんまり下がってないなっていうより昔上がった銘柄もその昔では数日前数週間前に業績で上がった銘柄の方が戻るの早いですから、弱い銘柄が大きく押すより、うん、それを今からメモりながら待つというところが、まあ、現物とあとは、指数の、ね、投資家の基本なのかなと、基本的戦略なのかなと思いますと、は
い、どこを探したらいいかね、ちょっと分かったような気がします、ね、
うん、そうだね、はい、まあ、そうだ、セクターも言っておくと、まあ、自動車、メカトロ、うん、だとハイテク、まあ、地味だけど、まあ、つまんねえし、もう上がってんだろうって言われるんですけど、まあ、業績多分いいと思うんで、その辺から探してみたらいいんじゃないでしょうかというところですかね、
はい、ありがとうございました、うん、以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。
投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江森さん、はい、今回も資料たくさんご用意いただいてますが、ちょっと国際情勢とかもね、いろいろ気になる話出てきましたね。中国とか、
ん、中国、
中国
気になる、うん、中国はなんか今もうフラフラしてるね。
でももう何でも噛みつけみたいになってますね。米国のあのね、そうそう、あの米国のオリンピックの放送でさ怒ってましたからね、あのまあ、うん、台湾についてとかね、
そうそうそう、
はい、ありましたよね。
まだだいぶなんか瞑想してんだよね多分ね、
中が
瞑想、うん、まあ、やっぱりねアメリカとかからねだいぶ圧力かけられてね、まあ、どうしたらいいんだろうって、なんか周り見たら結構もう仲間もなんかいなくなってきたみたいなね、もうロシアだけがみたいになってきててね、まあ、そういうのはありますよね。でなんかアメリカにもちょっと制裁するっていうのはこの間もちょっと週末出てましたけどね、まあまあ、アメリカがもうね制裁してますからね、はい、まあ、そういう意味ではそれの、まあ、報復的な意味合いもあるんでしょうしね、うん、あとやっぱり見てると、あの何でしたっけ、あの敵敵ディディってやつ、
はい、
あれ その結局情報がすごくやっぱりネット企業って個人情報持ってるじゃないですか、うん、だからああいうのにね、国よりもお前らの方が情報持ってるのかみたいなね、もう許せんみたいなね、うん、もうそういう状況になっちゃってますよ。もうそれでもう IPO を、ね、アメリカでやっちゃって、うん、もうね、そっちはグローバルでこっちはなんかもうね、四面楚歌みたいなね、うん、共産とかになっちゃってるから、まあ、相当焦ってんですよ多分、
う
ん、
国内でもこう向かってる方向性がね、さまざま、やはり外に向かう力も今ね、グローバル社会で大きいと、ネット社会ですしね、
うん、でやっぱり習近平もね焦っちゃって、うん、ウイグル地区行ってね、中世を誓えみたいなね、なんかやってるとかね、うん、もうそうなったらね嫌ですって言ったらね、もうあとはバレないようにね虐殺されるだけだからね、あの国は、うん、もう本当に結構やっぱり厳しいんでしょうね、いろんな意味でね、うん、
日本警戒しておかないといけないですかね、そこまでじゃないんですかね、
まあ、台湾がねやっぱり今すごく重要な、まあ、ポイントにはなってますよね、うん、まあまあ、軍事的な衝突っていうのはね、ちょっと、まあ、今の世の中では少しというか、まあ、かなり考えづらいですけどね、うん、実際にはね、まあ、そこまでいかないにしても、まあ、台湾問題をね一つの、まあ、核としてこう、ね、いろんな、まあ、やり取りというかね、うん、まあまあ、今やってますけどね、うん、だ政治と経済がねもう完全に、うん、まあ、そういう意味では、まあ、割り切った感じに関係にはなってますよ、うん、そういう意味ではね、まあ、政治は政治、国際外交はまあ国際外交だと、まあ、ただやっぱり経済はね完全に切り離しちゃうと、もうお互いデメリットしかないんで、まあ、そこはまあ大人の関係はいまだに 今は続いてますよね、うん、
じゃ あまりこうなんて言うんでしょう、指標とかを見る上で、まあ、中国のニュースとかもそこまでこう警戒して見ておかないといけないという、う
ん、やっぱ警戒はしといた方がいいですよね、うん、まあ、警戒というかね、はい、あのなんて言うんだろう、
まあ、知っておくべきではあるということ
で、ね、知っておくべきですね、うん、で結局基本的にインフレをすごく怖がってたんですよね、うん、それでコモディティの価格が結構5月6月くらいまで上がってた時に、うん、そのこれはいかんということで、もう強引にその価格を意図的に上げてるやつらがいるだろうみたいなね、うん、いう形で取り締まりするみたいなね、うん、話をしたり、あとは国家戦略備蓄をね一回放出して、はい、もうそれがなんかすぐ売れちゃったんだよね、うん、でその後もう一回やるっていう話になったりして、まあ、要は物価を下げるための政策をやってると、うん、まあ、例えばその今言ったような備蓄放出したりね、価格の統制することによって価格、コモディ価格が上がらないようにすることによって、まあ、例えば、まあ、生産者物価指数が、ね、上がらないようにするとかいうのを今やろうとしてるんですけどね、まあ、それはそれで結構ね、まあ、一時的な効果はあるでしょうけどね、まあ、コモディの価格はね海外で決まってますからね、中国だけ頑張ってね値段を下げてねできるのかっていうね、あともう一個やっぱ不動産でしょうね、不動産も、まあ、アメリカもそうですけど、やっぱり不動産が潰れちゃうとまずいんですけど、行き過ぎてもまずいっていうのでね、 その融資をどうするのかって話ですけど、まあ、基本的にあの共産党はその銀行とかには不動産関係の融資をするなっていうのはね、もうずっと圧力をかけてるんですけども、かといってお金絞りすぎるとね、やっぱり経済が止まっちゃうので、まあ、このバランスが今ね非常に悩ましくなってます。で、預金準備率は一応下げて、あのまあ、お金を貸せるようにはしてるけども、まあ、それやりすぎるとまたねおかしくなっちゃうんでっていうのでね、結構その内容中見てると何をしたいのかっていうのはね、ちょっとなんかはっきりしなくなってます、ね。うん、まあ、迷走してるって言い方が多分一番正しいかもしれないですね、
うん、ただまあ、なんて言うんでしょう、ニュースを見ているよりはあの経済への影響はそんなに大きくはないのかな、
まあ、影響はなくはないですけどね、まあ、とにかくその政治的な迷走がね、もうかなりもう顕著になってきてるんでね、うん、まあ、それでなんか変な方向に行かなきゃいいなっていうのはちょっと正直ありますけどね、はい、うん、
さあでは、資料の方のお話に参りたいと思いますが、
うん、
今日まずは、こちらですね、まあ、
金ですかね、
アメリカ、はい、実質金利と金価格の推移という、
まあ、なんか金の値段も全然変わらなくてね、うん、なんか話のしようがないんですけどね、今1800ドルぐらいでね、うん、まあ、上下してるだけなんで、もうほとんど動かないですね。
変わらない感じですね。
変わらないですね。まあ、あの金利、まあ、10年もののね、物価連動債の話、まあ、これいつもしてますけどね。うん、まあ、ここから見てると、金の値段のフェアバリューというのはやっぱり1900ドルぐらいなんですよ。うん、ですので、今の値段よりまあ100ドルぐらい上、まあ、今の値段がそういう意味では理論中よりも100ドル下と。いう感じなんですけどね。
これ金の価格ってチャート見ると右肩下がりなんですかね、うん、それとも下底打ってるんですかね。これどっちとも取れそうな気がするんですけど、
長く見ると上がってる、
ね、そうですよね、
短く見ると下がってる、
うん、そうそうそうそう。
でもうちょっと目離すとレンジかなみたいな、ね、うん、で今話してるのはまあ1700から1900かなと、うん、いうので今1800じゃないですか、うん、まあ、説明しやすいよ、
居心地いい
何を突っ込まれても大丈夫みたいな。
テクニカル的にどっちも説明できそうな気がしますよね、うん、
短期は下ですね。
そう、見てる人分かんねえ。でも目盛さんの評価が1900だったらこれって短期底打ちの上じゃないっていう話、うん、一応なるのかなと、うん、でも下ですねっていう話もあるわけじゃないですか。
10年くらい持っておくとしたらコツコツ、
いやもうそれもコツコツ持ったらずっと買っとけへんじゃん、
そうですよね、
そういうことになっちゃうのね。
そうそう、錬金術なんかできるわけねえんだからさ、
まあでも一応ほらあのチャート見るとこう、ね、前からあの番組の話してたあの1700ドル割れでの買いっていうのはね、まあ、2つこう水色の線が2つ下に伸びてるじゃないですか、まあ、ここがいわゆるこうダブルボトムみたいな、ね、形になってるんで、まあ、下がってこの辺までかなっていうのは正直ありますよね。うん、まあ、一応その辺をメドにしてね、まあ変にこうレバレッジかけたりしないでねやれば、まあどっかでは助かるし、うん、まあ、下がった時にね買えるようにだけしとけばいいかなって気がしますけどね。
ただあまり上がりも下がりもしないから、どう、ね、今のレンジでどのあたりで入ろうかなっていう、
まあ、つまんないと思ったらやっぱりあの、うん、もうレンジでもう上1900ドルぐらいまでいったらね、はい、もう例えば売るとかいうのをしてもまあ構わないと思いますけどね、
コツコツ買うか惜しみかっていうところなんですかね、
まあ、テーパリングがねあるまではやっぱり上がりづらいですよ。まあ、いつあるかわからないし、利上げもまだ先だし、まあ、それまではねそんなどんどんどんどんね、まあ、これから控えてる、ね、金融イベント考えるとね、まあ、今からじゃあ先に上がりますかっていうのね、まあ、それはないですね多分ね。ああ、時間かかりますはっきり言って、
金はこう仮想通貨との兼ね合いもありますけれども、今度アマゾンがねあの、ビットコイン使えるようになるかもみたいな感じで、それも金にとってはちょっとあまり良くない材料
ですよね。まあ、まあ、いい材料ではないですよ、
う
ん、少なくともね、
うん、
まあ、金は現金ではないですけどね、そのビットコインとか、ね、暗号資産がその現金の代わりになるってことになっちゃうと ね、確かにそこの部分ではねかなり、まあ、立場的には金は弱いですよね、
ただまあその反面ですごくこうなんて言うでしょうかね、あの裏打ちできるしっかりしたものですから、
うん、まあ、現物あるっていうのはね、確かにまあ裏付けとしてはね話は通りやすいんですけどね、はい、まあ、投資家からしたらねその現物あるかどうかっていうのはね関係ないし、うん、もうペーパーであろうが ETF であろうが要は金の値段を取引してるわけだから、うん、あんまりそこはね意識されないですよね、うん、本当に富裕層の人たちは現物あった方がいいとかね、はい、あるかもしれないですけど、うん、普通の投資家はあまりそこまではね考えなくていいと思いますけどね、うん、
確かに、
うん、
どんな流れになっていくのかというのがね、この暗号資産が実用化されていくにつれ、またちょっと金とのね関係もどう動いていくのか、どう
市場が動くのか。でもね、僕らからしたらね、もともと暗号資産と金を一緒にするっていう発想は全然ないですね。
もうあまり関係ないものとして見ていてもいい
ん
です
ね。まあ、そういうの見てた人がねやっぱりいたんでね、
は
い、
まあ、結びつけたがりますよね、投資家がね。そうそうそう、まあ、ここもしょうがないし、それが普通になっちゃったら嫌だなと思うんですけど、まあ嫌というか、まあ、もうそもそも金と仮想通貨一緒なんかっていう話にもなりますからね。
全然違うと思うんだけどね。
それってなんかそんなこと言ってると、どうせおっさんたちがぼやいとるんやろうとかいう話になるじゃないですか。
時代は変わったぞみたいなね。
そうだからあんまりそれはね、なんかずっとおかしいなとか、おかしいなとかいうのは別にこういう方法でするもんじゃないと思ってるんだけどさ、はい、そうそう、でもまあね、なんかいいかなと思いますけどね、それね。
いつかね、この裏付けしっかり持っててよかったというね、世の中が来るかもしれないので、ね、
まあ、どっかで来ますよ、
コツコツ、ね、はい、ということですね。
まあ、どっかで来ますというのは誰でも言えますねみたいな ね、まあ、ね、感じであるんですよね。
いつか来るかもしれないし、まあね、
今ちょうどどちらとも言えるというね、
レンジにいるということですね。
ボラ激しすぎんですよ、そこそこ
ね。
さあ、そして続いてさらに金の資料ですけれども、
スパイダーゴールドね、はい、これも ETF ですけどね、これもねちょっとずつ減ってんですよね、やっぱり、ね、ファンドマネージャー調査とかね、先週末出すの見てもね、やっぱり金のファンドからお金出てますね、ちょっとやっぱり金は今あまり買いじゃない感じですね、投資家から見てもね、だから価格のちょっと乖離が今開いてる状態ですね。あと投資家はね、投機家はちょっとだけ買ってる感じですかね、まあ、むしろちょっと買い戻しを今入れてる感じですよね。このコメックス金先物市場の投機筋のポジション、
はい、3ページ目ですね。
はい、まあ、これなんかは比較的買い戻しと新規の買いをちょっと積み上げてるような状態ですけどね、まあ、どちらかというとだから今投資家の動きっていうよりも、この先物市場の短期筋のプレーがね、まあ、少しこう短期的な価格の変動をもたらしてるかなぐらいでですね、まあ、トレンドを形成するような、まあ、大きな動きにはなってないですよね、まあ、ちょっと時間かかるかな金はね、
まあ、じっくりと見ていきたいなというところ
ですね。じっくりだね、
では続いて原油ですね。
原油はね、まあ、先物ポジションちょっと先話しちゃうと、減ってんですよね、買いがね、減ってます。赤い線がネットポジションなんで、まあ、買いと売りの、ね、差分なんですけど、まあ、この赤い線が下向いてますから、これただ、火曜日までのデータなんですよね。先週もちょっと話したんですけどね、火曜日までのデータが金曜日に発表されるってことなんで、水木金のデータはこの中に入ってないんですよ、はい、で水木金は原因はかなり戻しましたから、まあ、そういう意味ではこの濃い青い線ですね、まあ、これは上に向いてるんで意外にこう頑張ったんですよ、まあ、株が戻ったって大きいかな、どちらかというとね。なので、まあ、これ先週末の分はちょっと今週末の数字を見ないとね、ちょっとわからないんでね、あれですけど、もう少しちょっと様子を見なきゃいけないかなとなります、
まあ、これよりは少し回復している、
回復していると思いますね。
はい、はい、
でリグの稼働数ですね、これね、あと産油量、産油量は変わらないけどリグの稼働数は増えてるというですね、状況なんで、まあ、全体的にやっぱり生産効率の悪いやつをね今動かしている状況でしょうか、
はい、
まあ、生産量これ以上増えちゃうとね、また原油価格頭打ちになっちゃうんでね、せっかくオペックがねうまく話し合いつけてね、原油産量もそんなに増えないようにね、生産の回復をあまりさせないようにしたんですけどね、まあ、それがダメになっちゃうんで、アメリカさん生産者も頭痛いよね今ね、どうしたらいいかね、増やしちゃうと下がっちゃうし、
しかも怒られちゃうかもしれないからね、環境に悪いぞって、
バイデンさ
んとれなんだよ ね、なんかちょっとね、なかなか作りづらいのは確かです。まあ、それは結果的には価格には悪くはない、
ガソリン高いな、みんな持ってると思うんですけどね、
ガソリンの価格自体はそろそろ沈静化していくんじゃないですかね、
シーズン的にね、シーズンね終わったらね、日本も大体150円から下がらなくなっちゃって、そうなんだよ、ね、と思っちゃうんですね、
本当ですよね、まあ、原油の在庫はね、まあ、少し増えたぐらいですかね、でガソリンの需要はねやっぱりドーンと上に突き抜けた週はさすがに高すぎたっていうね、大きすぎたってことで、はい、まあ、ちょっと今横ばいですけど、まあ、この辺ですよ、でここからもうどんどん増えていくことってないんで、もう今だんだんもう実態はガソリンよりも、もうディーゼルとかヒーティングオイルとか、もうそっちをもう見るっていうのが、もう実は夏場にもうそういうふうに移行するんですよ、マーケット自体は、なので、まあ、需要は需要期は需要期なんですけどね、まあ、価格自体は だんだん先物市場なんかはそっちをもう乱してますよね、うんうん、
じゃあこの需要の推移とかも、まあ、大体このくらいの水準まで来たらこれをキープしていくのかな、う
ん、
っていう、
まあ、そんな感じですよね。もうどんどん増えていくってことは多分ないと思いますもん、うん、季節的にもね、
はい、
うん、ですからガソリンの在庫は、需要がある程度あればこれから減っていくと。なぜかというとその作る石油製品のバランス的にガソリンはできるだけ作らないようにこれからしていくんで、まあ、需要も増えないわけだから、はい、なので在庫も減ってきますね、うん、だからそれでガソリン強いとかいうことにはもうならないのでそこはね、うん、ちょっと注意必要ですね。それで
なんか
原油が上がるとかね、はい、それはちょっとね気をつけなきゃいけない、うん、で9ページ目がジェット燃料かな。ちょっとまあ停滞してますまだね。でもだいぶね、航空会社の決算もね、だいぶ戻ってきて、
うんうん、まあ、補助金結構まだ、ね、出てるんですけど、うん、まあでも動いてることは分かってきたって感じですね、
う
ん、
だ国内は結構戻ってるっていうね。
そうですね、
予約とかもパンパンに入ってきてるっていうんで、はい、うん、で製造稼働率が次ですね。これはもうこれから低下していく季節に入ってくるんですよ、まあ、この間も話したメンテナンスシーズンとかね、うん、あるんで、はい、あんまりこう無理して作らなくなってくるから、うん、まあ、そうなると石油製品の、ね、在庫もそんな増えないので、うん、まあ、ある程度価格はしっかりする可能性はあると、うん、でやっぱ最後ですね、重要なのはね、これがね、うん、どうなのかですよ、はい、まあ、6月からね、はい、7月からかどっちに行くのかってことですけどね、うん、とりあえず崩れずに今住んでます。
これまたどの方向に行くのかっていうのが分かりにくい
どっちやって、でもこのまま行くとそのまま上に行けそうな気がするけどね、うん、ゴールできるよね、
まあ、今時間外見るとね下がってますけど、まあそれはまあ短期的な話なんでね、うん、バンクオブアメリカとかねゴールドマンすごい強気ですね。でバンカメはね来年ブレント原油ですけど、うん、100ドルいくっつってね、
いやな世界ですね、
まあ、またね好きなねこと言ってんで、ね、まあ文字で覚えちゃうね、
まあまあまあまあ、
まあいろんな予想ありますけどね、まあ、強気に持っていきたいんでしょう、
う
ん、
これ強気でもこのままいったらすごい水準ですよね、
なっちゃうからね、
はい、
もういい加減にしてほしいですけどね、まあ80ドルいくかなって感じですけどね、そこまで強いかなとまあ、ちょっと正直思いますけどね、
うん、これでも全体的にこのコロナの影響がまだまだある中で、うん、よくこのくらいで済んでいるなという、この水準まで戻ったな、そしてキープしているなというふうに見えるんですけど、
ね、まあ、それやっぱり減産をね OPEC プラスが頑張ってやってることによる需給バランスの調整がね、まあ、結果として非常にうまく今回いきましたね、うん、まあ、それがやっぱ大きい、
かなり調整上手、
ね、今回はもうまあ過去初めてと言っていいぐらいうまくいったんじゃないですか、はい、
うん、
うん、まあ、その成果ですよ。ですから、はい、まあ、そこの枠組みもそんなに簡単にはね崩せないというのが、うん、まあ、産油国の、うん、まあ、本音でしょうね、
うんうん、もうあとは回復を待つのみというと、
ね、まあ、需要が増えてその増産減産の縮小とのそのペースのね、うん、まあ、どっちが早いかっていうのをね、まあ、これからもう見ていくということですね、
はい、なのでその、まあ、どちらが先かというタイミング次第ではやはり、まあ、供給の方がちょっと先行したらその分ちょっとまあ在庫とかが増えたりとか、うん、そういったタイミングは来るかもしれないということですよね。
そうですね、はい、だから需要がちゃんと戻るには、まあ、コロナの話とか、まあ、いろいろもろもろありますんでね、はい、まあ、それとこう比較しつつね、原油の市場も見ていくということになりますね、う
ん、はい、うん、では引き続き来週もよろしくお願いします、はい、以上江守哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。では今日のトピックご紹介していきましょう。1つ目、安すぎる地銀株は買い時か、納得の不人気理由、あえて買う人に教えたい投資戦略3つ、こちらは囲井俊介さんの記事です。2つ目、日本株のバーゲンセールに乗り遅れるな、 FRB が躊躇しても民間版テーパリングで祭りの予感、こちらは藤井真理子さんの記事です。3つ目、中国大手スーパーが軒並み存続危機、なぜテック企業に惨敗、日本でも起こる小売りの地殻変動、こちらは牧野武文さんの記事です。4つ目、夏こそ日本株の買い場といえる3つの理由、半年後に売るの繰り返しで資金倍増、こちらは榊原正幸さんの記事です。
そして5つ目、生まれて後悔、若者急増のなぜ、反出生主義者が嫌悪するリアル人生ゲームの喜び、ダイスを転がす意義を改めて考えた。こちらは五道時生さんの記事です。では一つ目から触れていきましょう、うん、安すぎる地銀株は買い時か、納得の不人気理由、あえて買う人に教えたい投資戦略3つとの記事です。
まあ皆さんこれ株を選ぶ時って何をそのポイントに選ぶんですかっていうと、安い株って買いたいよねって、はい、でそれは安いというのは将来的に値上がりするから今安いっていうのか、うん、それとも、このプライスですね、今の値段、はい、ついつをそれからお買い得っていう感じで、今の値段が安くて買える、はい、まあ、昔に比べるとすごく安くなったねっていうお買い得感です、うん、
割安、
そうそう、割安というか値段値下がり感だよね、
値下がり感、
だからまあある意味、まあ、PBR が今なんか 0.2 倍とかそれから1倍台とかそういう話も出てくるけど、うん、まあ、うん、昔こんな高かったんでこんな値段になってるよねみたいなものってあるじゃないですか、
昔を知ってる方は特にね、
そう、それでいいなと思ってる人はいるというの、はい、でもただ本来株の本質、まあ別に価値はいいんですよ、儲かりゃいいんだけど、はい、まあ、株の本質って結局業績が良くなる株が、まあ、将来見てそれが値上がりするっていうところが、まあ、基本的な考え方なわけだから、まあ、それを踏襲すると、うん、このまあ、会話おかしいんだよね、うん、またもおかしいと言うと儲かりゃいいんだよって、うん、
まあね、
どこのタイミングでもちょっと上がれば、うん、で売り抜ければ OK ではある
だし、それいやずっと上がんねえかもしんねえぞ、はい、だってずっと低迷してんだからさ、うん、でこれでそれでね、まあ、これもうここに書いてる視点も話しても面白くないので、はい、なんでじゃあ地銀が低迷してるんだかで、まあ、結論はさ、その収益力が低下したからなんですよ、はい、まあ、予対率って言ってみんなから預かった預金を、まあ、本当はね、企業に貸して差を抜くっていうのが商売なんだけど、この低金利になってしまったのが全ての問題、それは2つあるで、はい、1つは低金利になったから、金利の、まあ、上乗せ分が、うん、乗せれなくなったんですよ、まあ、これ言い方悪いけどもうぼったくれなくなったんですよ、うん、まあ、なんでぼったくりかっていうと、はい、まあ、これ多分皆さんイメージの問題なんだけど、まあ、今金利が 0.1% しますよと、じゃあこれ2倍に乗せて 0.1% して 0.2% ですよと、いやこれなんで2倍もそのするんですかみたいな、だからもともとのその、まあ、多分短いところの金利に何でその倍も乗せるんですかって話になるけど、それが 5% の金利だったとして、これを 5.1% にしても別にそんな乗せられた気にならないじゃんっていうところになるわけじゃないですか、
感覚的に、そう
そうそう、心情的に、だから分かんねえから、じゃあこれ 5.5 にしようかって なるわけじゃないですか、うんうん、ただでも普通かなってなるし、はい、そうすると 0.1% で 0.5 にしたらとんでもないことしてくれるなってなるわけだから、はい、まあ、でもその信用とその、まあ、その、まあ、信用の分をね、その会社の信用力を考えて当然 0.5 とか乗せるのは当たり前なんだけど、これも例えの話で、
うん、目立つようになってしま
う、割合的に乗せが目立つようになっちゃってるんですよ、はい、だから、まあ、そういうのがすごい、問題になってるから、もうそのオリンピックとか、うん、そのいろんなその IT もそうだし原発もそうだし、はい、中抜きしまくっとるやないかって話になって、ね、はい、いや最近もネット見たら中抜きにぶち切れてる人が、ね、めちゃくちゃ多いんですよ、うん、日本っていうのはこんな中抜き大国だったのか、いやそんなんだって当たり前、昔からそうですよね、日本さんね、そうだからこういうみんなの所得が低くなってきたり、うん、するから中抜きがめちゃくちゃ目立つようになってきたわけですよ、うんうん、だから、まあ、それちょっと中抜きの話とちょっと若干ずれてるんだけど、まあ金利が低かったり、そのみんなの所得が下がってきたりすると長めきは目立つねという話になって、うん、まあそのオリンピックの開会式もねって話はちょっとやめとくけど、はい、いろんなとこ怒られそうなんで、
はい、そうですね、
だからあともう一つはその銀行は最初ちょっと話しかけたんだけど、はい、予対率っていうのがあって、もともと皆さんから預けてもらったその、預金をですね、まあ、企業に貸し出すと、はい、いうところで採用と、まあ、これは本業なんだけど、まあ、ただそれが貸せる企業が少ないんですよ、うん、地方とか成長企業も少ないし資金もいないよね、で貸してくれっていうとか危ねえから貸したくねえと、だから残ったお金どうするのかっていうと国債で運用したのよ、しかもその国債で運用してるのも、まあ、例えば2年定期とかで2年の定期を入れてもらったとしたら、2年でそのデュレーションというその返すまでの期間を合わせるんじゃなくて、ここもなんかもうまあこれは俺たちが自由に運用していいんやということで、はい、その10年とかで運用するわけですよ、はい、でその長い方が金利高いけどそのリスクがあるわけですよ、そのリスクを取って儲かったんですよ、でもただ低金利政策によってこれがほとんどフラットリング、まあ、金利がゼロになっちゃったからどうすると思う、
でも貸しもしないし、うん、あとどういう戦略があるんだろう。
いやもうそれはもう外債買うしかないですよ。米債をもうありえないぐらい買ったりとか、
銀行もそ
う、あとはちょっとリスク取ってリートでも買うかな、みたいなリスク見取れたんでつってやってたら、うん、まあおかみから怒られて、お前ら何やってるんやと、危ねえやねんかとか、すいませんってなってる状況で発砲したがりなんですよ。だから、まあ、実際のところ収益稼げないから低 PR になっちゃうんだよねという結論になるわけですね。
なんか貸せるようなその地元の地方の企業が元気にならないと、そもそも地方銀行はこうなんて復活は難しいってことですよね。
そう、それは多分相当難しいから、あり得るのはもう金利上がってくださいみたいな、もっとぼったくらせてくださいっていう話です違うな、ぼったくらせてくださいみたいな
見え方をね、
そうちょろまかさせてくださいっていう、こっそり乗せさせてくださいっていう、マージンという部分を納得して、
本来の形で、
そう借り入れ、入れてる人に、はい、まあ、納得できるぐらいの、わからないぐらいのベースの金利上がってくださいっていうところだと思うんですね。はい、なので、まあ、そこの部分が、まあ、銀行の、まあ、PBR が超低いという状況になっているという形で、まあ、これ何とかしなきゃいけないっていうのもあるんだけど、なかなかね、地銀同士が何とかしようっていうところが、ないわけでは少ない。まあ、これは、実際結構いろんなね、まあ、地銀で、まあ、合併なりフィナンシャルグループ化するとこがあって、まあそれはどっちかなんでね、めちゃくちゃ経営状態がいいとこか、まあ、常に強者と強者がその、くっつくのと、はい、あと強いところは弱いところを救済するのか、うん、しかなくて、あとなんとか独立トップで生きてるところは、はい、もうそこのテリトリーって全部もうゲットしてるわけだから、特にまあ地銀の中の第一地銀とかは、もう地元の優なんだから、なんでこれ他のそのやんなきゃいけないのとか、もう他もその同じような県で同じようなところだから、俺んとこ入ってくるのは分かったってなってるわけですよ。だからこれでそのまあ SBI がね、その合併とかいろいろして、はい、そこにガンガン攻め込んできたら別だけど、これもなかなか難しいよ。だってやっぱりその地方のその情報っていうのはやっぱり相当持ってないといけないから、違うところに行くっていうのはやっぱ難しいんですよ。
なんか名称が変わっただけでも抵抗のある方はね、そうそう、多いと思います、ね、
だから AI をうまく使って審査するとかさ、まあ、あとはなんだ、山口銀行が結構ね、北九州銀行に名前を変えて、まあいろいろやってるとかあるんだけど、なかなか難しいよね。だから広がりを考えると難しいし、まあオーバーバンクっていうのはなかなか解消しないしね。だから難しいと僕は思いますというのが結論かな。で、この記事は何て書いてあるんだっけ、
は
い、
この記事はですね、まあ、まあ割安な銘柄一体いつ上がるのかというところなんですけれども、 あとは、地銀銘柄に有効な、まあそれでも買いたいという方へ向けて、で有効な3つの投資戦略ということで、その1、バルク買い、その2、SBI が出資しそうな地銀を探す、そしてその3が砂金探しということで、この砂金探しはかつては駿河銀行がその砂金であったそうなんですが、まあ、ちょっとそこにも危険なポイントもね、あるかなということで、まあ、これはなかなか素人が探し当てるのは難しいんじゃないかなと、
まあ、アクティブにやってるとこってなかなかね、上場しないとこ多いからね、だからできんだよ、まあ、数が別だけど、だからまあ四国の某新金とかね、まあ、四国の某金融機関とか、めちゃくちゃ債券やりまくってるとかあるし、アクティブなとかあるし、あとはなんだ、アスカ新組とか、めちゃくちゃ不動産貸しまくって大丈夫かっていうのもあるし、上昇してないんですよ、そういうとこは。なかなか銀行金融機関としては難しいよね。
となるとやはり地銀もそのリクルートでかなりいいトレーダーさんというかを入れないと、
入れても儲かんねえから
基本的に難しいですか、
リスクを取れないから、だからおかみがリスク取っていいよっていうところで、それをマッチングできるような人がいないと厳しいね、
まあ、まずは制度の問題ってことです、ね、
制度というか、まあ、まあ八方塞がりなんだよ結局、だからこうなってんだよ、みんな頑張ろうと思ってるけどさ、
なのでまあ地銀の昔のいい時を知っている方は今割安割安っていうふうに、ね、なりそうではありますが、この価格はちょっと要注意ということです ね、
みんなペイペイ銀行なんじゃない、個人はね、リテールは、
ネット銀行かなりね今需要も高まってますから ね、はい、ということで地銀もそういった分野にも乗り出していけるかどうかが勝ち残れるか生き残れるかにかかってくるのではないでしょうか、はい、では2つ目いきましょう。日本株のバーゲンセールに乗り遅れるな、FRB が躊躇しても民間版テーパリングで祭りの予感、藤井真理子さんの記事です。
これまず江森さん、これテーパリングって一応この FOMC 月末で、まあ、前倒してくるってこの方は書かれてるんですけど、どうなんですかね、
いや全然でしょこれね。
うん、まあ、アナウンスだけかなどうか思ってますけどね、
うん、まあ、とりあえず話し合いというかね、その議論はするっていうことにはなってますから、うん、まあ、明日か明日明後日か、
そうです、
ね、やるんですけどね、はい、FMC ね、まあ、一応何かしらのコメントは出てくるでしょうけど、
28、29か、まあ、日本で言ったらもう1日か、うんうん、ですね、
はい、はい、
だからそう考えるとね、じゃ今なんかあえてね、なんか変なことを話して市場ぐちゃぐちゃにする理由はないでしょうね、うん、まあまあそんな話にはならないでしょうね。
あと楽観シナリオに変化って書いてますね、うん、まあ、集団免疫を獲得したらどうなのかっていうのは、そうですね、もうちょっとだからみんな踊るんじゃないっていう気がするけどね、うん、
で、まあ、21年、2021年末の株価目標、藤井さんの予想は、うん、S&P500 2500ポイント、ダウ平均3万5000から3万6000ドル、日経平均は3万円ということで、
強気やん結局、
はい、
正しく強気やん。
根拠についてもこの記事の中では詳しく解説されています、まあ、でもね、このアメリカで夏から秋にかけて波乱がまあ予想されるということで、うん、対処方法としてなんですが、うん、記事の中では 10% くらいポジションを圧縮しておくのが良いかもということで、
10%でいいんだ、
そうか、はい、で、ただしゼロポジションにはしない方が良いのではと、うん、
まあね、
はい、
10% 減らすかゼロポジションにしない方がいいって結構減らさなきゃいけないな、
はい、
うん、まあ、そこは皆さんに考えてくれっていうことなんですかね。
坂本さんだったら 10% だとちょっと少ないかなっていう感じ、うん、もうちょっと圧縮、
そうですね、いや、まあ 10% 減らすっていうのとゼロは結構でかいから、うん、半分とかがいいんじゃない、はい、それだったら、ね、私、まあ、さっきのヘッジかけるとかいうのもあるし、はい、これを藤井さん有料メルマガは、藤井真理子の資産形成プレミアムレポートということで、
はい、
月に4回、金曜日1から4金曜日で祝日除くで、月額1万6500円となっておりますね、
はいはい、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。では3つ目いきましょう。中国大手スーパーが軒並み存続危機、なぜテック企業に惨敗、日本でも起こる小売りの地殻変動ということで、うん、牧野さんの記事ですね。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。さ、これまでも触れてきましたよね、うん、中国の、まあ、テック企業が運営する新小売りと生鮮 EC に、うん、がかなり人気だということはこれまでも触れてきたんですが、うんうんうん、
まあ、ロスがないのがいいよね、実際、はい、ロスはまあないってことは少ないのと、うん、あとはそのまあテックを使って効率化して、うん、まあ配るっていうのがやっぱり結構大事だから、うん、ボリュームがあればこれってすごくコスト削減してできるし、うん、使う人も便利なんだよね、
うん、で、まあ、本当に以前のこの番組でも紹介している牧野さんの記事でこう急拡大しているというところまでは聞いていて、うん、で、うん、いたんですが、もう年内にもう業界内でこの地殻変動が起きてしまうかもというふうに今回書かれていて、そんなにこうこれまであった従来のこうスーパーが脅かされるほどの勢いだったんだというのが今驚きだったんです、
ね、
うん、
僕も中国20何年行ってないんだけど、はい、どうなんだろうね、すごい広いかでかいからスーパーまで遠いし、スーパー入ってもでかいから時間もったいねえって感じなのかね、分かんないけど、だから商店みたいなとこ都市部に本当あるのかとかもあるし、うん、日本とかすごくその辺がなんだろうな、まあ、ソフト面が綺麗に整備されていて、うん、ハードもそうだけど、だからマイバスケットとかさ、はい、ピカソとかそのちっちゃいさ、
街中にちょこっとありますよね、
ちょこっとあるから、はい、都心とかに住んでてもう生鮮食品買えるんですよ、はい、だからそうじゃないのかね中国、うん、この辺はちょっと分からないからな、
じゃあもしかしたら、うん、こう中国よりも日本ではここまで従来のこうスーパーとかが押されることはないかもしれない、
うん、まあ、日本うまく共存してますよね、うん、だから、まあ、イオンとかでもね、はい、ネットスーパーちゃんとやってるから、はい、そこはね、まあ、ただ結構枠がすぐ埋まるんだけど都心は、うん、でもあれはあれでうまく使ってる人いますからね、
分散化されてますよね、
そうですね、うん、だからその辺もまあ一つのポイントなのかな、うん、まあ、あとはその配達する人はねっていう話で、中国はまだまだそういう方は配達してくれると思うんですけど、はい、まあ、これが自動とかになるとまたね、はい、ステージが変わるのかなと思いますけどね、うん、
はい、日本でも、まあ、中国と同じような流れがあるのかどうかということで、うん、先を、ね、見据える上でも読んでおいてもいいのかなと思いました、うん、では4つ目いきましょう。夏こそ日本株の買い場といえる3つの理由、半年後に売るの繰り返しで資金倍増、榊原正幸さんの記事です。
そうですね、
夏のアノマリ、
アノマリあります。夏に買って、はい、そのまた、年明けてからかな、売るという形で、うん、これ中にもこのアノマリがその書いてありますので、はい、それを興味ある方はね、見ていただけたらなと思っているんですが、
夏のアノマリ、その1、夏枯れ症状、その2、うん、外国人投資家の売り仕掛けなどあるんですが、うん、で使えないアノマリとして今、うん、まあ、コロナの影響もあり、うん、ビール株が上がるというのは特に今年は使えないと、飲食店でね、ビール
という
の
は、まあ、この辺は結構使えないよ、ビールでもあの20年ぐらい使えないんじゃないか、
うん、そんなに長いこと、うん、コロナの影響ということではないんですね。
麦わら帽子はなんちゃらっていうのはダメな、うん、気がしますけどね。
何か他にありそうですか。
いやでもそう考えるとさ、これと8月は安くて年末ぐらいが高いんだったらさ、はい、ね、これまた年末超えて2月とかが高値なわけだろ、これ見ると、はい、ということはあのあれですね、あの、まあ、年末に向けての強いアノマリーっていうのは、うん、まあ、年末だから強いとか言ってても当たってんだなっていう現状はなるんだけどね、
うんうん、でウィズコロナ世界の夏の新たなアノマリーとかってなんか見えてきたりしてるんですかね。
これはでもウィズコロナってまだ始まったばっかりじゃん、
はい、
だからこれからわかんだよ、これ予想してもしょうがねえから、うん、はい、そうするとアノマリーっていうのは聞かなくなっちゃうからな、うん、まあ検証していけばいいんですよ。
何年も5年10年と経っていくうちに、うん、あ、そういえばこうだったねというふうに見えてくるものなんです ね、 ね、はい、ビールは意外と昔からもうこのアノマリー崩れているということで、うん、
と思うけどね、
はい、意外でした。ではおしまいにちょっと駆け足ですが、はい、5つ目いきましょう。生まれて後悔、若者急増のなぜ、反出生主義者が嫌悪するリアル脱出ゲームの喜び、ダイスを転がす意義を改めて考えた、後藤時生さんの記事です。またちょっといろいろ考えさせられますけれども、
まあ、どの、ね、世代にもね、生きた人でもつまんねえなと思うことあるのかなと思うし、一番つまんないのはやっぱり階級が固まってることだよ ね、 ね、自分でそこ這い上がれないんだったらつらいし、
なんか坂本さん、まあ、面白い考え方はね、
まあ、あるけど、これあれでしょ、 YouTubeタイムで話すか。
そうですね、
まあ、実際ね、ここで言いたいのは、はい、まあ、親はね、多分ね、生まれてくれたことに対して、あんたが生まれてくれたことに対して感謝最初はしてると思うよ、
はい、
途中からさ、ぐれちゃってさでなんか迷惑ばっかりかけるようになってさ、もう本当これ生まなきゃよかったっていうこと多分あると思うんだけど、
そう、でも
さ、大体さ、なんかさ、出産した人のさ、ブログとかさ、はい、ツイッターとか見てると、大体の人がさ、うん、まあ、6割、7割の人が大体生まれてくれてありがとうって書いてんじゃない。
そ
う、やっぱその気持ちでずっと生きればいいんだけど、やっぱり人と人だからさ、血がつながっても親子でも、
はい。そうですよ、別人格ですからね。
そう、だからそこは、まあ、か最後は新井さんがこのね、話じゃないけど、読むとしたら、はい、僕の考え読むとしたら、過度な期待を持たないとね、はい、なるようになるとかね、そうですね、そういう感じの。多分、まあ、あって、まあ、結局どうせあんたの子供ですみたいな感じでそうそう期待すんなっちゅうこともあって、
いや、そうですね、
まあ、あとはうまく子供と、ね、うん、まあ、やり取りできるといいんじゃないっていうのと、うん、まあ、いてよかったねっていう、まあ、どっちかというと自分が生きていけてよかったっていうよりは、うん、まあ、親からこいついてよかったなと思える存在になるっていうのが実は大事なんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、まあ、はい、親子の関係だけじゃなくてもそういうふうにありたいなと思います ね、
うん、そうね、
はい、今回も後藤さんには考えさせられました、うん、ありがとうございました、うん、さあ今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000種の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、
気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
ラジオ日経江森哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。さてこの後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。